皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全能者、力ある神、恵みと憐れみに満ちた方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてですね、今も祈りましたけれども、皆さんご存知のように、金曜日の朝ですね、8時10分に川本誠一先生が昇天されました。もう本当にですね、穏やかな笑顔でですね、その時に、そのついておられた方々にお聞きしますとですね、もうあの苦しみとか全くなくですね、もういつその召されたのかもわからないぐらいにですね、あの穏やかにですね、天に行っていかれました。まだまだ先生にお働きがあったとも思えたのですが、主がお定めになったことです。私はですね、このところずっと日月と断食をして祈っていたのですが、今週はですね、月火とですね、このキャンプがあってですね、それができませんでした。そのためですね、先生がこのようになられたことについてですね、自分が祈っていなかったということをですね、断食をやめてしまったということをですね、本当に感じたんですね。しかし主はですね、言われました。そのことを主がですね、止められたということをですね、先生は今天に戻らなければならない、いや神様が川本先生を天に帰るようにとですね、言われたんだということを主は語られました。先生はまさに走るべき道を走り終えられたのだと主がお語りになりました。私にすればですね、まだまだ先生に教えていただきたいことがありました。しかしですね、先生に頼るのではなく、本当にですね、主に私たちは頼っていかなければなりません。どこまでも主に信頼していくのということを教えられました。ちょうどその日の朝ですね、葬儀の日の朝ですね、喪服をですね、用意したりしようとしていますとですね、ハンガーが折れてですね、で、そのハンガーにいろんなものをぶら下げていたんですね。すべてがですね、落ちてしまいそうになりました。必死で支えました。そしてですね、別なですね、ところにこうかけたんですが、先生がおられなくなったということは非常に大きいことだろうなと思いますね。そのことのためにですね、私たちはいろんなことを立て直していかなければならない、支え直していかなければならない。どんなものがあるのか分かりませんけども、しっかりとですね、身を開けてですね、そして、本当にこの先生がなしてこられたことをしっかりと引き継いでいくことができるようにしたい、そのように思いました。走るべき道を走り終えてに行かれた先生と、そしてご家族を覚えてですね、一言お願いいたしたいと思います。神様、非常にあなたがなしてくださるそのことをありがとうございます。私たちには分かりませんけれども、あなたに感謝します。まず先生がその戦いを終えて天に引き上げられ、あなたがそのことを許されたことをありがとうございます。私たちにもいずれその日が来る。またはですね、天の父様、あなたとたちまち一瞬のうちに引き上げられたあなたにお会いするその時が来る。その時まで先生とはもうお会いできませんけれども、しかしあなたがこの地上にあって私たちに与えられている働きを受け継いだ働きをなすことができるよう助けてください。また今グレースチャペルの上にどうぞあなたの慰めがありますよ。祥子先生を特に助けてください。その疲れた体を癒してください。看病のためにお疲れておられました。そしてこれから先、またそのきついやさまざまな事柄があると思います。そういうことのために神様、力が与えられますように助けてください。またその体が癒されて、また心も癒されて歩むことができますようお願いいたします。また天皇父様、吉見先生を強めてください。どうぞ本当に その先生の働きを受け継ぐ者として、グレイスチャペルを継ぐ者として、あなたの豊かな豊かな油注ぎがありますようにお願いいたします。また天のお父様、信徒お一人お一人にも人に吉見選手を支えるその思いを与えてください。決して先生がいなくなったからもういいと思うような信徒が一人もいないように助けてください。また私たちとこの C たちとグレッシャペルンズの協力も本当に今まで以上に共に働いていくことができるように強めてください。天のお父様、このことはリバイバルに向かって用いられ導かれますようお願いいたします。天のお父様、期待します。あなたに期待します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。
アメン。
お願いします。本当にですね、グレッシャペルンズのためにですね、お願いください。お願いしてまいりましょう。ではですね、続いていつものように東日本のためにですね、祈ってまいりましょう。ここに課題を挙げておりますけども、本当に神様がこの、この東日本をですね、祝福し守ってくださるように共に祈ってまいりましょう。お願いしましょう。天皇様、非常に日本のクリスチャンをこのことに祈り続けることで祈りさせてください。そして本当にあなたの助けがそのうちにさらに起こされていきますように、またあなたがこの日本を周りに癒してくださいます。イエス様に祈ってお願いします。はい、では、聖書の図録箇所を行いましょう。旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙です。この詩編ですね、今回この36から67あたりを見ますと、さまざまな苦難の中でのですね、ダビデの賛美や罪の苦しみの中でのダビデの賛美が書かれています。ダビデはですね、罪の苦しみの中でこう歌いますね。神を恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の手が私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。詩編51編1から3節。私の罪を拭い去ってください。ダビデがこう歌う、これに対する神様のお答えがローマ人の手紙8章1節にこうあります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。神様の完全な答えがここにありますね。皆さん、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。どんな罪でしょう。皆さん、ダビデは私の罪を拭い去ってくださいと歌いました。ダビデはどんな罪を犯したときにこのことを歌ったでしょう。詩編51編には私はの元に通ったの罪と書いてあった。その時ダビデは勧誘の罪を犯しました。それだけではありません。殺人の罪を犯しました。会員の罪を犯し、殺人の罪を犯したダビデが、私の背きの罪を拭い去ってくださいと言った。そして主は、キリストイエスにあるものは罪に定められることがないとおっしゃるんです。だとしたら、誰もどんな罪によっても、神の前で罪を定められること。これが神様の許しです。皆さん、私たちはこのことを覚えるならば、私たちは互いに裁き合うことすらできません。誰やら神がその罪を許しておられるんです。不正があります、失敗があります、間違いがあります、弱さがあります。しかし私たちは互いに裁き合っています。そして罪許された者として互いを救いし合いましょう。そして愛し合いましょう。その前にまずあなたは自分自身が許されているところをしっかり確認してください。 イエス様にあるものは罪に定められません。イエス様の命という代価によって神からの完全な許しの中に私たちは置かれている。これらのところをぜひお読みください。旧約聖書と新約聖書はこのようにつながっています。聖書全巻をですね、注目してまいりましょう。聖書を読むときにあなたは神様に触れます。そしてあなたの信仰が成長します。そしてそれが霊の成長なんですね。では皆さん聖書を開いて、参りましょう。ローマ人の手紙9章1から16節のところです。新改訳聖書2版277ページ3版303ページのところです。皆さん聖書を開いてください。神によるので素晴らしまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。この今回ですね、ローマ人への手紙なんですが、ローマ人への手紙は福音とは何か、救いとは何か、それをどんな解説書よりも明確に説明してくれています。パウロはガマリエルという律法の学者、当時のですね、最も優れたギリコの学者の下で学びました。そしてそれはもちろんですね、ユダヤ教であり、そして、旧約聖書であったわけですが、その聖書知識をもとにイエス様の福音、イエス様にお救いとは一体どんなことなのかということをですね、聖書から説明しているんですね。 これ以外に救いはないということをですね、そのことを聖書に精通したパウロがですね説明している。それがローマ人の手紙なんです。そして今回の箇所の最後が、今読んでいただいた最後はこの御言葉、したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ことは人間の願いや努力ではない、憐れんでくださる神による。そのように聞くとですね、私たちは神様に対して不満を持ちます。ローマ人の手紙9章18から19にはこう書いてあります。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりされるのです。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるんですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。なぜ、それなのになぜ、このようにですね言うことに対して、旧約聖書イザヤ書の中でこのようにとは言われます。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしておかろうか。作られたものはそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようか。陶器師を、ね、粘土と同じに見なす。皆さん、粘土とは何ですか。人間ですね。私たち人間を神様は地の塵から作られた。土から作られた。神様は土から人間を作られました。その土から作られたものと同じように神様を見なすことができるだろうか。陶器師と粘土が同じだろうか。陶器師は粘土をこねて器を作ります。しかし陶器師は粘土ではありません。器がですね、陶器師に文句を言うことはできません。自分をどうしてこんな風に作ったんだとですね、言うことはできない。それを作られたものが、作ったものに、彼は私を作らなかったということができるだろうか。陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようかと、イザヤ書を通してですね、主は言われるんですね。そして、パウロも、この質問に対してこのように答えるんです、まあ、この質問ですね、なぜ人は神は人を責められるんですかとこう書いてあるこの続きにですね、パウロはこう言います。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。これは結局イザヤ書の引用なんですね。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかと言ってますね。私たち人間は神様から離れた時からもう存在する意味のない器になってしまいました。神様が最初人間を作られた時、それは素晴らしく良かったんです。そうですね。そしてその素晴らしく良かった人間、神様にしっかりと結びついていて、そしてその人間がその命によって、神から流れる命によって光り輝いていました。素晴らしく良かったんです。このですね、電気の光、これはですね、そこにですね線がつながっていてですね、そこに電気が流れているからこんな風に光りますね。もしそれを切ってしまったらどうなるでしょう。この話を聞いたことがあるなと、キャンプに行った人たちは思うかもしれませんね。ちゃんと思い出してたら偉いですね。切ってしまったら真っ暗になってしまいますね。そしてそこにこの光はこの場所を照らしますし、まあ光によっては綺麗な光であるかもしれませんが、真っ暗になってしまった時にですね、電球を見て、あ、この電球は綺麗なとか、そんな風に思わないわけですね。 そしてそれが線が切れたままで放っておかれるならば、もうこんなものを捨ててしまってもいいようなですね、意味のないものになってしまいます。神様から離れてしまった私たち人間はそのような存在なんです。まあ、イエス様はその私たちに命を与えるため、ちょうど電気のコードを引っ張ってきてですね、もう一度それをつなげるために来てくださった。そのように言えるわけですね。この命によって私たちが輝くことができるんですよ。神様はそのように切れてしまったとき、もうそれを捨ててしまうこともできるわけですね。神様から離れて意味のなくなった器、神様はそれを捨ててしまってもいいわけです。しかし神はそうせずに、豊かな寛容を持って忍耐しておられるんだ。皆さん、今全人類が滅ぼされる時にこの地上にあるのは神様の寛容の上です。神様は滅ぼさずに忍耐しておられるだけなんです。私たちはまずこのことを忘れてはなりません。なぜなら、アダムは食べたら死ぬと言われるものを食べたんです。だから、その時に死んでしまわなければならない。つまり、人間はそこで死に絶えなければならなかったんです。しかし、今生きてるじゃありませんか。これは神様の寛容なんです。寛容の中になりながら、どうして偉そうなことが言えるのかと、聖書は語っています。私たちは神様から作られたものです。エレミア書にもですね、こういうことが書いてあるんですね。イザヤ書、エレミア書と続きますが、エレミア書の中もですね、立って陶器師の家に下れ。神様はですね、この陶器師好きですね。そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉がある。イスラエルの家をこの陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。あなた方を作り変えることができないだろうか。主の道見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家はあなた方も私の手の中にある。今私たちも同じように主の道の中にあります。皆さん、私たちは神様から作られたものです。ですから神様は私たちをどのように扱ってもいいんです。では神様は私たちをどんなふうに扱おうとされるんですか。さあ、今ユダヤの人とエルサレムの住民に言え、主はこうおっしゃる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画をされている。さあ、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技と改めようと、このようにですね、エレミア書18章11節が書いてあるんですね。あなた方に対して災いを考えた、恐ろしいな、あなた方を責める計画を立てている。しかしここで主は言われますね、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技と改めようと主は言われます。そして神様の本当の計画はここにあります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているから、主の道で、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様の本当の計画はここにあります。そうでないなら私たちを生かしておく必要はないんです。滅ぼすことが目的ならば最初に滅ぼしておけばいいんです。しかし神様は私たちを忍耐と寛容の上に生かしておられる。それはやがて私たちに平安を与え、将来と希望を与えるためです。そしてそのように言われる神様が人類のために計画し、すでに実現された計画、そのことについて聖書はこう言います。神は実にその一人がお与えになったことに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが神様の最大のご計画です。人類の中に、人類の歴史上ですね、最大の神様のご計画がこれですね。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つという計画。このために神は御子を与えてくださったんです。神様の計画の通りなんかなってたまるかと思いますか。神様はあなたをどういうふうにでもできる方です。良くもできる、悪くもできる方でも、神様の計画はどこにあるんですか。あなたが滅びることなく永遠の命を持つというのが神様のご計画なんです。私たちはこの神様のご計画に自分自身を従っていかなければならない。神様の前に私たちがへりくだっていく。私たち たちが神様の前にへりくだるのは当たり前です。なぜなら私たちは神様に作られたんですから。陶器が陶器師に偉そうに言うことはできません。でも私たちが神様の前にへりくだるときに、神様のご計画は私たちに永遠の命を与えること、そのために神様が代価としてイエス様をお与えくださったんです。今回ですね、ハンオ先生の棺のそばで吉見先生と一緒に一晩祈りました。本当はですね、そんなことは考えていなかったんですね。まあ、ある方々からはですね、皆さん、先生、本当にですね、ハンオ先生のために祈りましょうと言われてですね、でまあ、教会で少し祈って帰ってみようと思ってたんですね。ところがですね、11時半ぐらいにですね、一人の兄弟から電話がかかってきまして、今仕事が終わったから、だから今からです、今から今からどうしたらいいかなっていうふうなですね、電話でですね、でグライスチャペルに電話したら、そしたらまだ吉見先生がいてですね、じゃあ一緒に行こうと、別所兄弟ですけどね、一緒に行くことになりまして、でですね、行ったらですね、吉見先生が一人で祈ってるんですね。まあ、その時はちょうどなんか、治療の用意とかしてますね、治療の用意をして、また祈って、そしてちょっと少し休んで、また祈ってというようなことをね、繰り返しましたけどね。まあそこでですね、ハンオト先生は起きるように命じるんだ、ね、まあガジマ牧師が書いた「君がよみがえる」という本を持ってですね、これを試すのは今じゃないですか、そう言ってですねおっしゃるんで、じゃあ付き合いましょうということになってですね、でまあ弟子兄弟のですね、仕事があるのに2時くらいまでですね、一緒に祈って、ね、そしてその後私はですね、吉見先生と一旦ここに帰ってちょっと自分の祈りをして、そしてまたもう一回ってですね祈ってたんですが、棺のそばで吉見先生がお父さん起きてイエス様起きよう、まあ、言ってたんですが、まあ、子供がね起きろっていうのがありましたらね、吉見先生お父さん起きてずっとそばにね言って、私はですね、そばに座ってですね、祈ってて、いつの間にかですね、眠っていたんで、ね、暁を呼び覚ますんだと言いながらですね、暁に起こされてしまいましたけれども、もう5時半なんで、ね、終わりにしましょうと、ね、吉見先生が言われて、吉見先生の6時ぐらいに祈っておりますけど、まあ、そこでですね、帰ってまいりました。その遺体、そこにはすでに霊はありませんでした。まあ、それが戻ってくるように、まあ、しかしですね、神様はそのことをですね、許されませんでした。しかしですね、その遺体を見ながら、神の宮ということについて考えさせられました。皆さん、あそこで寝かされていた先生の遺体、それは、その中にあった霊はもうすでにありませんでしたけどね。神はその宮として、神の霊を入れる器として、先生の体を作っておられます。皆さんの体もそうです。神様の霊を入れる器として、皆さんの体はあるんですね。葬儀というのは、この体を葬る儀式なんですね。この体は、神が宮とされた尊いものなんです。神の神殿なんですね。で、神殿の用事が終わってそれを取り壊すわけです。今からそれであのようにしてですね、きちっと皆の前でですね、その生涯を振り返る、そしてその後でこの神殿を、まあ、日本ではですね、火葬にするわけですが、まあ、そういう儀式なんですね。まあ、そのことがですね、まあ、私はですね、ダニエル書にありますね、火の中でですね、この、シャデラク、メシャク、アベデネゴが死なずにね、焼かれずに歩き回っていたっていうのがありますね。先生、火の中に入れて、そして この焼いた後ですね、お骨拾いの場所に行ったんですが、そこでかこうガーッとこうね、杉の、持ってこられるときに、そこにですね、座ってないかなと思ってですね、期待していることだったんですが、まあ骨になってました。ね、でも本当に、神様の栄光をその体を通して表してこられた。神の宮、まあ、一つの神の宮がですね、そのようにして、働きを終えました。そして父に帰りました。神様の霊が入るべき入れ物としてこの体が作られている。それだけに、この体は尊いんです。それで、こう書いてあります。コリント人のところの段に。神の宮と偶像とに何が違うでしょう。私たちは生ける神の宮なのに、神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼は私の神となる。それで彼らの中から出て行き、彼らと分離したとしわりを入れる。被害と共に触れないようにしよう。そうして私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全面主は言われる。皆さん、私たちは清い神の宮なんですね。忘れてはなりません。神殿を汚すということは、ユダヤ教の中において非常に大きな罪でした。神殿には持ち込んでいけないものがたくさんありました。私たちは生ける神の宮なのに、尊いことのために持ち去られなければならない。最も尊いこと、それは神様のために使えることですね。神様のために使えること、神を愛し、隣人を愛するためにこの体は用いられなければならないんです。私たちはそのことを忘れてはなりません。この体は尊い。イザヤ書43章4節で、私の目にはあなたは高価で尊いと言われます。この一人一人の体が神殿だからです。エルサレムの神殿よりも、皆さん、エルサレムに今神殿はありません。しかしですね、当時の神殿は黄金で飾られてですね、非常に美しいものです。その偉大な神殿よりも、あなたは高価で尊いんです。あなたこそ生ける神の宮だからです。だから主は、私はあなたを愛していると言われます。そしてこの体の中に神の霊があり、そしてこの霊と体との接点にですね、霊と体とをつなぐところとして魂が作られるんですね。魂があるんですね。魂はだから体でも霊でもないんです、まあ、そういう話を以前もしたことがあるかもしれないんですが、魂は体でも霊でもないんです。体と霊との境目にできるんですね。そして霊の事柄を体に表し、また体から受けるものをですね、魂を通して霊が受け取るわけです。私たちが聖書を読む、その時に私たちの目が、この肉体の目が聖書の御言葉を見ます。また肉体の耳が聖書の御言葉を聞きます。そして魂がそれを霊に伝えるんですね。そのように、その魂、しかしこの霊に触れる魂、この魂を、魂の贖い主は高価であり永久に諦めなくてはならないと言ってますね。罪のためにその魂は滅んでしまいます。この罪を取り除いてくださいとダビデは祈りましたけども、この魂は罪のために滅んでしまいます。それを贖うことはできない。それは永久に諦めなくてはならないと詩編では歌われているんですね。ところがその贖いの代価、それを人類が永久に諦めなくてはならなかったものをイエス様はお与えになったんですね。神は実にその一人をお与えになったようによう愛された。皆さん一人一人をそれほどに神様は大切にしておられるということです。 魂の贖い必要として神はご自分の一人子をお与えになった。神様が広い方であるならば、あなたは自分の人生を神様にお任せすることなんてできないでしょう。神様が広い方なら、陶器師が陶器を好きなようにするのは当たり前と言われたら恐ろしいですね。でも神様はこのようなお方です。あなたのために一人子をお与えになり、そして将来と希望を与える、永遠の命を与える計画を持っておられるのが神様なんです。ですから私たちは神様を信じるんですね。イエス様を信じるんですね。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりされるのです。御心のままに、御心のままに主は私たちを憐れんでくださって、今私たちはイエス様を信じている。そして神の御心は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言っているではありません。一人として滅びることなく、神は御心のままに憐れみ、御心のままに固くなりされると聞くと、固くなりされることは人はどうするんですかとですね、そっち側の弁護をしようとする人がいます。あなたが神様の前にへりくだるかどうかが大切なのに。でもどうなんですか、御心のままに固くなりされる人はいるんですか。神様は全ての人が滅びることなく永遠の命を持つことが御心だと言っているんです。固くならないのが私自身の心です。神様はどんな方なのか、御心のままに憐れんでくださる方、この神様はどんな方なのか。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。はっきり書いてますね。神は愛です。もうテレビなんかでですね、ちょっとですね、何かこう優しいことを芸能人が言うとですね、あの人愛があるとかですね、言ったりします。でも神様以上に愛のある方はおられません。何か問題があると神様ひどい方だとですね考える人もいます。罪のために、人間の罪のために世の中は歪んでしまいましたが、神様はそのための代価を払われたんです。イエス様という代価を払われたんです。私たちがイエス様を信じるなら、全ての問題を解決していくように神様はしてくださっているんです。神様は愛です。そして神様は良い方です。だから彼に信頼する者は失望させられることがないとロマ人の手紙に書いてあります。私たちは神様に対してこのことを信じなければなりません。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならない。神は報いてくださる、神はよくしてくださる。先週も開きましたけども、神はよくしてくださる、この神様に信頼していき、そしてこの恵みの中に私たちは歩んでいくんですね。従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神は憐れんでくださる方です。ことは人間の出会い努力によるのではなく神によると聞くとですね、そしたら人間が何をしても無駄じゃないかと、またですね、神様は勝手に何かされるんだ、いいことも悪いことも神様なんだ、そんな風に思ってですね、神様がひどい目に遭わされたらどうしようとかですね、そんなことを恐れたりとか。でも憐れんでくださるためによると書いてあるんです。私たちはこれ見落としてはいけません。ことは憐れんでくださるためによる、 ことは憐れみ深い神なんです。この憐れみ深い神はイエス様を与えるほどに私たちを憐れんでくださった神なんです。もう自分の子供を与えるほどに私たちを愛しておられる神なんです。この神があなたに悪いことをされるでしょうか。今回の聖書箇所の中でこの約束のことですね、そしてそうでないものという話が出てきましたね。私たちは信仰によって約束の中に入れられるんです。憐れんでくださる神であるということを私たちが信じるなら、神様はそれを裏切ることはできません。いや、本来神様はそういう方なんです。じゃあある人たちにとってそうでなくなるのは なくなるのはなぜですか。神様が悪い方であるかのようになるのはなぜですか。それはその人が神様は悪い方だと信じるからです。信じた通りになると神は言われる。そのようにこの世界を作られたんです。でも神は良い方なんです。あなたが良い方だと信じるときに神様は良い方で良いものを用意しておられる。それを全部受け取ることができるんです。信じましょう。私たちの生涯を通して神様の祝福をしっかりと受け止めてもらいましょう。川端先生の人生もこの神様に本当に信頼する人生です。私はよくですね、先生とお話していて、僕はねこういうのしんどいと思ったことないんだよとよく聞きました。いつもね、神様がしてくださったからいつの間にかこうなってたんだよとですね、よく聞きました。まあ、逆にですね、だからといって、棚からボタン持ちというふうなね、そういう信仰持っちゃダメだねと言いながらですね、自分はですね、本当にいつも神様の恵みの中に生かされているんだと言っておられました。自分が頑張ったと思ったことはない。それはいつも神様の助けがあったからだと思いますね。憐れんでくださる神の恵みの中です。ことは人間の願いや努力ではない。憐れんでくださる神です。皆さん、この神様の下で共に歩んでまいりましょう。どこまでもこの神様に信頼し、私たちもこの神様に信頼し、すべてを委ねてお祈りいたしましょう。いつもの課題もください。Thank you.
Amen.